1945年8月6日午前8時15分、私たちにとって、また世界にとって忘れてはならない日、それが2017年本日8月6日であります。忘れてはならない日、こうしてマスコミでも言い続けられているにもかかわらず、私たちの心の中ではどこかこれを忘れようとしていることはないでしょうか。私たちが平和を求めるこの背景には、争いと絶望の日々に生きた苦しい体験があったからであります。戦争を知らない子どもたちと言われて、まあ、私もその世代ではありますが、これから先の未来を生きる日本の世界の子どもたちはどのようにして平和を求めていくのでしょうか。また逆に言うと、この日本からそう遠くない世界の祖国かしこでも、争いと絶望の中に生きている子どもたち、兄弟姉妹がいる、このこともまた私たちに突きつけられた現実であります。私たちはいろいろなことに自ら幕を引くことを覚えてしまいました。それにはいろいろな理由付けをすることがあります。新たな場面を繰り返し繰り返し、新たな必要性を繰り返し繰り返し設定することによって、私たちは私たちで勝手にいろいろなことに幕を引くわけです。非暴力に幕を引くわけです。寛容に幕を引くわけです。報道に幕を引くわけです。社会的倫理に幕を引くわけです。人権に幕を引く、私たちが生きているこの自由に幕を引くのです。なぜでしょうか。神が求めておられる、神が私たちに約束されている平和と、私たちが勝手に思っている平和とはどこか少し違うからなのです。さあ、では誰がどんな権威によってこの幕引きを私たちに強いているのでしょうか。私たちすべての人間のこの勝手な解決の仕方、幕を引く、幕を下ろす。エデンの園で知識の実を食べた妻エヴァに対して、勝手に夫アダムは幕を引いてしまいました。本来ならば同罪であるわけです。しかしそのことをせずに、神の御心にはかなわず、エデンの園より永久に追放されました。イエスを殺せと迫ってきたあのユダヤ人の群衆、彼らに対して時の総督ポンテオ・ピラトはイエスをかばう気持ちがあったかもしれないのに、最終的には公衆の面前で手を洗って、私は関係ない、そうやってイエス・キリストを十字架へと送ったのです。しかしこのような出来事は、私たちにとって、または特定の誰かにとって都合の悪いことであるのかもしれません。そういう時にこの出来事は私たちの中から忘れ去られる出来事へと変えられていくわけです。私たちが教会で罪という言葉を用いる時に、その罪という言葉は私たちの道徳的な罪、法律的な罪、そういうものを超えた神に背を向ける罪だということは繰り返し繰り返し語られてきていることだと思います。しかしその時にアダムとイブの楽園からの追放、そしてアダムがイブを同等に扱わなかった、このことについて私たちは背を向けていいのでしょうか。いえ、ここと切り離して罪ということは私たちは考えることも受け入れることもできないのです。 忘れ去られる出来事、これはすなわち私たちの記憶の中から出来事が消去されるということです。今で言えばパソコンの電源を落としてプチッとメモリーから消えてしまえば、そのことはいかにワープロで打っていてさあ完成だと思っても消えてしまうわけです。あるドキュメンタリー映画にショアというドキュメンタリー映画がありました。ランズマンという監督がアウシュビッツの虐殺の出来事を追い続けて、そして撮った長編のドキュメンタリーです。おそらく日本では公開されたことは2度3度しかないと聞いています。数年前にそれはありました。しかし、まあ、6時間ぐらいにわたる長編ドキュメンタリーですので、それはなかなか私たちが見ることがかなわない映画なのです。このランズマン監督はこのアウシュビッツに目撃した3種類の目撃者を描き出しました。第一には犠牲者、すなわち生き延びたユダヤ人を描き出しました。そして加害者、元ナチ党員をインタビューしました。最後にはその出来事を傍観していたポーランドの人々を描き出しました。この犠牲者であるユダヤ人も実はある意味での傍観者であったのです。このことを聞くと少し心につまずきを覚える方もいらっしゃるかもしれませんが、ユダヤ人は私たちがどこに連れて行かれるかを知らなかったのです。このショアの記録の公式の本がありますけれども、そこの中にあるエピソードが出ています。アウシュビッツへと連れて行かれる列車の中の出来事です。列車に乗っているユダヤ人が、列車がふと止まったときに窓の外を見ると子供がいたと。そしてそのユダヤ人の老人は子供に向けて身振り手振りで、この行き先はどこへ行くんだい、身振り手振りです、言葉は通じません。聞いたところ、その子供は列車の窓の外から指を喉仏に当ててこういうふうにしたわけです。このことはユダヤ人にとっては何の意味を指すのか全く理解できなかったわけです。ですから多くのユダヤ人たちは列車に乗ったときに、私たちは生き延びるだろうと思っていた人が多いわけです。これは他の映画でも描かれていると思います。戦場のピアニストという映画もそうでした。連れて行かれる、収容される前に、いや私たちは老人だからそんな収容所へ連れられていったって働きもできない、そんな働き者にならない老人なんか連れてってもしょうがないじゃないか、多くのユダヤ人のお年を召した方はそう思っていました。いいえ、ナチスの考えていることはそうではありませんでした。このように被害者であるユダヤ人ですら、自分たちがなぜそしてどこに向かうのかを全く目撃してはいなかったわけです。アウシュビッツの悲惨なこの出来事は、誰もが目撃しない目撃者だったわけです。このホロコーストは目撃なき出来事、そして洗礼なき史上最大の想像を絶した歴史的出来事となってしまいました。いや正確に言うとしまいつつあるのです。私たちがこの3種類の目撃者の証言を聞くときに、私たちが傍観者となることによって、このアウシュビッツは目撃者なき出来事へと完成させられるのです。しかし残念ながら私たちは目撃した記憶をどのようにしてか消されることが多いのです。また自分自らがその記憶を消し去ろうとするのです。今日お伝えしたいのは、聖書の書かれているこのテクストもそうであるということです。 この聖書のテクストも私たちが目を開いて読んでいかない限り、聖書が語る本当の真理は隠されているのです。何千年もこの聖書のテキストは私たちに読まれることを待っていました。この2017年まで待っていました。聖書に書かれていることが真理で、これを読み解いた人がこの人類の中で一人でもいたならば、その人が真理を共有すれば私たちはその真理に預かることができたかもしれません。しかしそうではないのです。イエス・キリストに招かれているすべてのものが、心を持って自分の目を開いてこの聖書のテクストに向かい合わない限り、私たちは神の真理を知ることができないのです。しかし私たちが真に思いを持ち、心惑わされずにこの聖書のテクストを読むときに、この聖書が語る現実は動き出し、私たちに聖書の側から語りかけてくるのです。聖書の中で一番古い最古の女預言者と言われますミリアムが今日の出エジプト記で登場いたしました。ミリアムの名前の由来は様々であります。多く言われていることは苦い水ということですね。苦い水ということがまあ多く言われています。これはでも学説によって様々なので、まあ確定することはできないわけです。女預言者ミリアムはエジプトの苦役に耐えるユダヤ人の奴隷たちの中にずっと立ち続け、精神的な支えをし続けた人物だと考えられます。そしてエジプトの王ファラオが脱出を図る、出エジプトを図るユダヤの民を葦の海まで追い詰めて、さあそこで殲滅しようとしたときに、この戦いのときに一番初めに海に入ったのはこの女預言者ミリアムでございました。モーセじゃないんです。モーセはその時何をしていたかというと、まあ、映画とかご覧になる方は分かると思います。モーセは手を挙げてたんですよね。手を挙げている間は海が開く、で疲れてきてこう降りてくると海がこうね、こういうふうに、これあの映画だとこう割れてこうやってこうなるんですけど、だその海を割るのはモーセのお祈りの、まあ、預言者の力でしたけど、実際一番乗りでそこに入っていくのは、先がない世界に入ってたのはこの女預言者ミリアムであるわけです。今日の聖書出エジプト記15章20節、アロンの姉である女預言者ミリアムが小太鼓を手に取ると、他の女たちも小太鼓を手に持ち踊りながら彼女の後に続いた。ミリアムは彼らの音頭を取って歌った。主に向かって歌え、主は大いなる意向を表し、馬と乗り手を海に投げ込まれた。女預言者ミリアムの賛美に続いてユダヤの民は海を渡ることができたわけです。ミリアムはモセとアロンの姉でありました。したがって女預言者ミリアムが姉として存在、またはユダヤの民の中に立っていないことには、このユダヤの民の解放はなかったわけです。しかしこの女預言者ミリアムの出来事は旧約聖書の中から抹殺されました。ちなみに15章の1節をお読みください。117ページです。15章1節、モーセとイスラエルの民は主を賛美してこの歌を歌った。主に向かって私は歌おう、主は大いなる意向を表し、馬と乗り手を海に投げ込まれた。全く21節と同じことが書かれています。21節の歌のことをミリアムの賛歌、ミリアムの歌と呼ぶわけですけども、どうでしょうか。この15節1節ではミリアムの名前は消され、モーセとイスラエルの民の賛歌になっているわけです。ミリアムという名前は消されたわけです。このあとミリアムは本当に物語としても、この旧約聖書から消えていくわけです。このあと出てくるのは 続くレビ記、民数記です。民数記の第12章9節で、モーセの妻のことについてアロンとミリアムはモーセに、まあ、諌めるわけですね。異邦人の妻をめとったからです。しかしそのことに対して神はお怒りになったわけです。神はお怒りになってミリアムに重い皮膚病をお送りになりました。その結果、女預言者ミリアムはその場で重い皮膚病にかかり、宿営の外に放置されたわけです。普通ならば、このまま放置して民は次のキャンプへと動いていくわけです。しかしこの民数記には恐るべきことが書かれています。民はミリアムを慕って7日間彼女が清めを終えて民のところに戻ってくるまで待っていたんです。モーセの言うことを聞かなかったわけです。待っていたのです。女預言者ミリアムが清めを終えて民の間に戻ってくることを待っていたわけです。しかしこの記事がほぼ最後、民数記20章の一節でカデシュというところでミリアムは死んでしまいます。ミリアムという名前は旧約聖書この後に一回も登場しておりません。先ほども言いましたミリアムの名前の由来は苦い水だと。そうです、ミリアムがこの出エジプト記で現れる場面には必ず水がテーマになっているわけです。水が分かれてそこを私たちは通っていく。その次はメラまたはマラと言われる苦い水、飲み水がないわけです。民はたった3日ですよ、足の海を渡ってエジプト軍から逃げおおせて、その後たった3日で主なる神に向かって文句を言うわけです。私たちには飲む水がない。そうです、水がないと私たちは生きていけません。当然エジプトの荒野です。この水を求めるときに必ずミリアムの出来事というのが関わってくるわけです。水は命に関わること、そして民の最大の関心の出来事、そして最大の民の不信仰の原因となりました。このミリアムが亡くなったカデシュのところでモーセは2度岩を打ったわけです。水を求める民の願いを聞こうとして岩を2度打ちました。この2度打ったことが神には不信仰とされました。神を信じるなら1回でよかったわけです。まあ、その基準がどうなっているかはすごい難しいところだと思いますけど、そしてモーセとアロンは新しい地に入ることを許されなかったわけです。ですから新しいヨルダン川の向こうに行くことができず手前で死ぬことになりました。さて考えてみたいと思います。なぜミリアムの名前はこの聖書から消されてしまったのでしょうか。ミリアムは民に大変人気があったと先ほどお伝えいたしました。しかし完全にはミリアムの名前は消しましたが、ミリアムの足跡を消しきれることはできませんでした。詩式の11章34節では将軍エフタの娘がですね、戦いに勝つ異邦人との戦いの願掛けにされたわけですね。娘、戦いに勝ったらこの娘神様に差し出します。戦いに帰って、家を訪ねると、最初に出てきたものをですね、自分の生娘が出てきたわけです。でそのままイサク奉献の本当のそのままほふって神に捧げてしまった、とても悲しいエピソードのところにこのミリアムの賛歌の情景が含まれています。また一方詩編の68編25節におきましても、この小太鼓を取り歌いながら主を賛美して進むミリアムの姿が描かれています。さあ誰にとってこのミリアムの出来事を消すもしくは消し去ることができなかったのでしょうか。当時の祭司たちでしょうか。そしてこの聖書をまとめるために移していくパピルスからパピルスへと移していく人たちの出来事なのでしょうか。もちろんこの聖書66巻は神の霊感において書かれております。しかし私たち日本キリスト教団の信仰告白では、この聖書はいわゆるお筆様 ね、こう、って、そういうのではないというふうに私たちは信じております。まあ、そのことを考えますと、やはりこの古代イスラエルでこの旧約聖書がだんだんにまとまってきて、最後の書がまとまってきて、イエス様の時代に入る、この長い長いこの聖書がまとまる、この間において、やはり他の国々と同様に男性主権的社会であった。まあ、古代の封建社会、農耕民族もそうです。ほとんどそうです。まあ、一方でもちろんポリネシアの国でありますとか、そういうところでいくつかの例外はありますけども、どうしても男性主権的な社会でありました。女性の人気披露はいらなかったわけですね。一方でエステル記ですとかルツ記とかありますけども、あれもおそらく筆者は男性でしょう。旧約聖書の中で著者が女性だと考えられている書物はおそらく、まだ研究は出てないでしょうが、画家はもしかしたら女性が書いたのではと、今学者たちはもう、まあ、あと100年ぐらいかかると思いますけど考えています。私たちはこのいろいろなことで覆い隠されようとしている聖書テクストと向かい合う必要があるというのが今日のテーマであります。それはなぜならば、聖書の真理、神の平和は何であるのか、神の愛は何であるのかを私たちが聖書から聞き取るためなのです。さて、今日読みました新約聖書の中にも、新約聖書の中にも真理を隠されそうになった一人の女性の話が出ております。それが今日読みましたベタニアでの話なわけです。この女性にはもはや名前すら与えられておりません。普通は名前があるわけですね。イエス様ならイエス、そういうふうに名前があるのですが、今日のベタニアのこのお話です。3節を読み、14章3節を読みします。イエスがベタニアで重い皮膚病の人シモンの家にいて食事の席についておられたとき、一人の女が純粋で非常に高価なナルドの香油を入った石膏の壺を持ってきて、それを壊し香油をイエスの頭に注ぎかけた。名前がないわけです。しかしこのことは、名前がですね、ない、これは内容が普遍的であるときにおいて名前が匿名化されるという傾向が聖書をよく読んでいくとあるわけです。つまりそれは何が言いたいかというと、どこかの誰かさんという、近所のそこ曲がって何とかさんの起きた出来事ではない、これは真理として語られるべき話、普遍的な話であるがこそ、この福音書をまとめましたマルコは匿名としてこの話を扱っているわけです。ご参考までに、ルカでありますとかヨハネでは登場人物には名前がついているわけです。しかし最古の福音書と言われているこのマタイ福音書では名前がありません。さあ、イエスはベタニアにいらっしゃいました。ベタニアというところとエルサレムと行ったり来たり行ったり来たりなさっているわけです。マルコ福音書をよくお読みになると、イエス様はベタニアに入ると今度すぐまた出かけて、夕方にはベタニアに帰って、まあ距離はそんなに離れていなかったというふうに聞いていますけども、まあ、そこを行ったり来たりしながら最後の宣教といいますか、ご自分の証をなさっていたわけです。そしてどこの家にいたかというと、この重い皮膚病といいますレプラのシモンの家です。つまり貧しき差別された病の友と共に主はこの時おられた、食事を共にされようとしていたということがわかります。さあ、ここにある女性がやってきます。この女性はどこから来たのでしょうか。聖書には書いてありません。当然です。この食事の会に呼ばれていないのですから。この女性は言ってみれば呼ばれてもいないのに勝手に来たわけです。他の福音書では違った表現になっています。勝手に来たわけです。そして手に持っているものは非常に高価な貴重なナルドの香油でした。それをイエス様の頭に注いだわけです。 頭に油を注ぐというのは旧約の歴史から考えても新しい王が誕生するときに油を注ぐわけですね。英語で言うとアノイント、アノイント。私たちが戴冠式で王様に冠を見るのと、あれと同じことです。さあなぜこの呼ばれてもいない勝手にこの食事の卓に入ってきた女性はなぜこの油注ぎをしたのでしょうか。さあ4節では互いに怒る人々が登場します。私の訳ではある者たちは一人また一人と怒り始めた。なぜ彼女が壺を壊して高い香油を注いだのかということについて、議論になったわけですね、はい、そして5節です。もし何とか何とかならばと出ております。5節、この香油は300デナリオン以上に売って貧しい人々に施すことができたのにと、この議論する者たちは言っているわけです。これは聖書の原点、なかなか日本語に訳しづらいところですけども、日本語で言うとこれは反語になります。英語で言うと仮定法と言います。つまりもし何とかならそうだったのに、いや彼らにはできなかったというのがマルコのメッセージです。できなかったものがこの呼ばれていない女の油注ぎに対してああだのこうだのああだのこうだの言っているわけです。マルコは彼らは決してできない、できなかったであるということを暗に伝えているわけです。さあこの女性は良いこと、良い技、良い行いをイエス様にしたわけです。さあ私たちは考えなきゃいけません。良いことをしたら救われるのでしょうか。これはキリスト教会において、特に宗教改革後のプロテスタント教会において、良いことをすれば救われるということはないわけですね。私たちはただイエス様を信じる、神の子として信じる、信仰によって救われるという、こういうふうに考えている。しかしじゃあ今度聖書では、ヤコブ書ではですね、行いのない信仰は意味がないと言ってるわけです。聖書聖典では。それはそうです。私は信仰があるから、でも信仰があるけど何もしない、何も捧げない、何も奉仕しない、できないのとしないのはちょっとね違いますからね。やっぱりバランスっていうのがこれは必要なわけです。どちらかに傾きすぎると教会は倒れてしまうわけです。さあ7節、あなた方はいつでも貧しい者に良きことを行う、チャンスあるじゃないか。ここもやはり、いやできないのだ、あなたたちにはできないのだというのが、ここは仮定法で書かれています。英語でいうところの。そして恐るべきことは7節で語られます。しかし私の訳です。あなた方は私をいつも持つことはない。7節、新共同訳では、しかし私はいつも一緒にいるわけではないと。イエス様にまさに死が迫ってきているわけです。私たちは先ほども言いましたように、信仰がなければ主イエスをいつも持つ、主イエスと結ばれることはないわけです。良い行いだけでイエス様と結ばれることはありません。さあここでイエス様がこの女性を弁護します。8節です。彼女が行ったことは、彼女の持っているものすべてを費やして私に油を注いでくれた、それの練習だって、リハーサルだって言ってるわけです。本当の主イエス様が油を注げられるのは、天の国においてですけども、そのリハーサルをこの地上でこの女性がやってきて行ってくれた。そして私のこの肉体の体の葬りの準備をしてくれたとイエス様が告げているわけです。油注ぎ、このリハーサルはイエス様が王となられることです。それはどこでしょうか。イエス様が当時生きていたユダヤではなくて、神の国でイエス様は王となられます。葬り、この世ではイエス様の肉体はこれから滅びようとしています、殺されようとしています。しかし復活して神の国の王となられるということをこの女性が伝えているわけです。最後の9節になります。さあはっきり言っておく、世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるだろうと。しかしこれもよく読んでみますと、述べ伝えられたところって、これ過去なんです。 もうすでにイエス様が死ぬ前に福音は述べ伝えられているということがここには書かれています。良き知らせはすでに来ています。マルコの一章一節では、神のイエス・キリストの福音の始めというところからマルコ福音書が始まっています。そしてイエス様の第一声は、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜよ、これがイエス様の地上での第一声です。福音はもう来ているのです。そして述べ伝えられているのです。しかしこの女性を妨げる者たちには、その福音が何であるのかは分からなかったわけです。イエス様に付き従っていた弟子と同様に、弟子たちも同様に、何がイエス様の福音で、何がイエス様の宣教であり、イエス様の死と復活で、あれほど3回も予告している意味が全く分からなかった弟子たち、ここには弟子たちという言葉は出てきませんが、ここの場にいた者たちは全くそれを裏返しているわけです。イエス様が死の前に、女性はこの驚くべき福音、私たちが救いへと導かれる、招かれているこの福音をすでに受け取っていたのです。弟子たちには分からなかったのです。そしてこのイエス様の十字架の直前にもかかわらず、イエス様の死と復活の福音を信じて、そして彼女は持っているものすべてを払って実践したわけです。この女性が実践したのです。残念ながら妨げる者、弟子たち、すべて男性なんです。今2017年で私たちがそのようであっていいのでしょうか。これは私たちは教会に問うて考えてはいけないことではないでしょうか。男性は女性の妨げになっていないでしょうか。教会において、また社会において、女性は男性の妨げになっていないでしょうか。まあ私も妻にこう締められる時ありますけどね、ほどほどにお願いしますって思いますけど、やはりですね、神様が男と女を作られた意味を本当に考えて、お互いに愛を降り注いでいく、それが教会から始まらないことには、この世に平和は来るわけがありません。当然家庭に平和がないところに、国家に福音も、国家に平和もありません。さあ、その先のことは死です。死、すなわちそれは記憶を消去されることです。思い出してください。記憶を消去されるものは死へと向かうわけです。さて、今日は聖餐にこれから預かります。この聖餐の意味は何でしょうか。この聖餐とは、単なるイエス様のこの世における生涯のメモリアル、記念ではないわけです。今日のこの女性が指し示している私たちが預かるべき聖餐とは、私たちがすでに述べ伝えられた福音の証人、証人として立っているということを、主の御前で私たち共同体が共に確認するための聖餐なわけです。聖霊典なわけです。単なるイエス様の歴史的な死、この世の生涯を寂しいなと思って毎月ここでパンを受けるのではないのです。このパンを受ける者は、この福音を受けた者として、私たちは福音を証しする者として、この御堂から世間に、世界へと使わされなくてはいけないわけです。イエス様は、また福音書において、十字架において、エリエリラマサバクダニといって息を引き取った時に、神殿の幕が上から下まで2つに裂けたという記事が載っています。このことが最後に何を意味しているんでしょうか。私たちが勝手に引く神様の思いではない、私たちの幕です。心の幕、あなたの幕、私の幕、その幕をイエス様ご自身が、ご自分の死とともに、死の瞬間に真っ二つに引き裂かれてくださったわけです。その記念として今日の聖餐が行われるわけです。私たちは洗礼と導かれていないものもこの中にはいるかもしれません。しかしイエスは 招かれていないものをこの世界の証人としてこの女性を立てられたのです。最後に旧説を私の訳でお読みさせていただきます。誠に、そしてあなた方に言っておく、もし世界のすべてのうちで良き知らせ福音が伝えられたところでは、どこでも、そしてまた彼女のこの行いはこれからも語られるであろう。彼女を記念して祈ります。天にいらっしゃいます私たちの救い主、そしてイエスキリストの父なる御神、あなたの御名を賛美いたします。今日あなたの聖霊の招きに応じて、今日教会に集められて、これからあなたの聖餐に預かろうとしています。感謝いたします。今日来れなかった者にも、どうぞ私たちに増してさらなるあなたのお恵みを注いでくださいますようにお願いいたします。あなたは本当にこの世で名前もない一人の女性を世界で一番最も重要な役割を与えて、そのことを記念せよと私たちに伝えてくださいました。私たちは自分を誇り、自分を記念し、自分でいろいろな出来事に幕を引き、そしてあなたの思いから離れて生きようとしているこの日々をあなたの前に悔い改めます。どうぞ神様、あなたの聖霊の力によって、またこの聖餐の力によりまして、私たちの罪を洗い流し清めてくださり、あなたの生きる喜び、福音を語る者として命を注ぎ、またこの世間へと、世界へと送り出してくださいますようにお願いいたします。これからのひとときも、どうぞ主イエスキリストがこの礼拝の真ん中にいてくださいますように、特に暑さの中に病を覚える者を、どうぞ主よいたわってくださいますように、ここにいらっしゃるすべての皆様の祈りと合わせて、尊き主イエスキリストの御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。